はい、皆さんこんばんは。すべてのヤバ系を愛する人にお送りする番組、豆たけラジオ、ヤバ系が真ん中にある生活をです。大分県ヤバ系町にある豆たけコーヒーの古岡弘武がお送りします。はい、さあ今日は、ライブでお送りしてます。皆さん、参加してください。ぜひ、聞いてください。はい、今日のライブはですね、何をやるかと言いますと、今日豆たけコーヒーで今日から始まりました、富田恵子銅版画展のが始まったんですけど、それをまあ記念しましてっていうか、今日初日を終えまして、でその初日を終えた、今日夜、実際富田恵子さんと一緒に初日を終えた感想など言いながらちょっと楽しくやってみようかなと思ってます。早速その、ご紹介したいと思います。富田恵子さんです。こんばんは。
こんばんは。よろしくお願いいたします。
お願いします。はい、あ、何人か参加していただいてるみたいなんで、
すごい、
ね、これがライブです。うん。ね、なんか、何かね、聞いてくれてる方いらっしゃるみたいなんですけど、はい。早速、はい、富田恵子さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、
まず今日、今日から始まったんですけども、率直に、今日、感想いかがでした？
いやー、すごいバイブレーションっていうか、すごい何回か波ありましたね。
波ありましたね。もう、正直すごい疲れました。
はっきり言った。
うん、はっきりちょっと言わせてもらいました。本当にね。いや、予想以上にって言ったらあれかもしれないけども、すごいたくさんの方に来ていただいて。
ね、いやー、そう。びっくりしました。でも
びっくりしたけど、でもまあ、こんなもんかなっていうか、いや、やっぱ当然だよとかって、ちょっと心の中で思いながら。
いや、毎回でも初日は、やっぱり結構ミラクルですね。どこでやっても。
おーっていう感じ、
予想の斜め上に。
行ってる感じ
かな。
はい、まあ、とりあえずさ、今日の一発目の感想はそんな感じだとして、
いや、もうすごく、楽しかったし、なんかこうね、いろんなところでこう熱量が上がってる感じで、その場に身を置けたことがすごい、私も
とにかくまあ暑い
一
日でした。ちょっと寒かったんですけどね。
そうですね、
今日も実は結構寒くて、
寒かったけど、なんかあの時は暑かった。
暑かった。
体感が、
そう、でも暑いなって感じてたんだけど、なんか冷静になったらめちゃくちゃ今日寒いじゃんとかって思って、
そうそう、
実は今日もう本当ストーブの前にも、
そう、今ストーブが
当たりながら、はい、やってます。はい、っていうことで、まず銅版画の話を少しやっぱりちょっと聞かなきゃいけないかなと思うんですけど、そうそう、銅版画でいいのかなって思って、銅版画、要は、うちの奥さんなんか銅版画って言ってたんだけど、あ、銅版だから銅版に画がついてるか銅版画なのか、銅の版画なのか銅版画なのかってどっちでもいいみたいな。
銅版にっていうの、その版はあの板っていう字。
そう、銅版ってい
う、板っていう字か。
そう、だから銅版画、
銅の版画だと、
銅の版画でしょ、だから銅版画、
木版画とかに対してとかと同じように銅の版画、
木版画、銅版画、あ、そうそう、
銅版の画じゃないっていう、銅版の画、
そうね。だからもう俺もなんか聞きながら、銅版画、銅版画って言って、まあ銅版画か、確かに銅版だからなとか、ちょっと思ったけど、版画じゃんねとかって思って。
まあざっくりなんでしょうけどね、金属いろいろあるから、銅だけじゃなくて亜鉛だったりする、ジンク板って言い方もあったりもするから、全然多分素材によって細かく言えるは言えるんでしょうけど、でもなんか、 わざわざジンク版画です、が作家ですとは言わないと思うからなんとなく同伴がエッチング、
うんうん、って、まあ、よく言われるやつで、うん、
ですね。
で、そうそう、あの、まあ、俺も全然詳しくないし、うん、まあ、ちょっとこう基本の木の部分とかを教えていただいたらいいかなとかって思うんですけど、一般的に例えば版画って言ったら思い浮かべるのは、うん、木版画、さっき言った
そう、
木
版画、一番わかりやすい、
わかりやすいの、うん、で木版画はどうやってやるかっていうのも、例えば子供の時にちょっとこうね、うん、彫刻刀でとかっていうのもやったことがあるし、うん、皆さんも多分やったことあると思うから、うん、なんとなくイメージつくと思うんだけども、はい、その銅版画っていうのの、うん、はそもそもどうやってやるんだろうっていうのは、うん、ちょっとイメージがつかない場合はあるのかなって思ったりとかして、
ま
あ、
それはそうですよね、
うんうんうん、でもそういう別にもうその技法はまあ置いといて、うんうん、なんかちょっと見てみてくださいっていう感じ
、ね、うんうん、まあでも、うん、なんかそういう方多いしね、ちゃんと本当にまず全体で感じてくださる、
うん、だから別に銅版画だからどうとか、うん、木版画だからどう、うんうんうん、私はだから銅版画の作家ですよとかっていうことは別に
ピンとこない、
そんなに別に私はこういう作品を作ってますよ、
うんうん、そうですね、作り手の一人ですって感じで
っていうぐらいな、
うん、なんか
感じで
作家って感じもちょっともしかすると全然ないです全然そんなこと恥ずかしくて言
いません、いやそんなことはないんですけど
うんうん、そう、なかなか銅版画っていうとね、こう、うんうん、まずその銅か、あの硬い銅なのに、
うんうん、
削れるんですかみたいな、うんうんうん、そんなイメージで皆さんおっしゃることが多くて、やっぱ木版画のイメージ、ね、うん、もちろんそうだと思うんです。
そうそう
そう、銅版はやっぱりその薬品を使うっていうこと、
はい、
うん、硝酸とか、うん、塩化大二鉄ってよく言われるんですけど、うんうん、その銅なら銅を溶かすため、溶かすってことは要は腐食させるってことなので、はいはい、腐食を促す上でその薬品につけるんですね、
うん、
その工程がやっぱすごく特徴的っていうか、
うん、
危険だし、
うん、
かなりこうちょっと有毒なガスも出る、硝酸の場合は出てくるので、 あまりこう吸い込むのは良くないんですよ、
うん、
そういうのが出たりするので一般家庭ではちょっと難しい。だから多分図画工作の時でも、
うんうん、
あんまちょっと危ないので、
うんうんうん、
多分そんなにエッチングをバンとやる先生ってなかなか相当多分そこに、うん、多分すごく熱心な方はやるかもしれないけど、
うんうんうん
うん、一般的にねやっぱり危険も伴うので、う
ん、なるほど、なんか危険っていうワードが出てくるとは思わなかったから、
あ本当に、うん、腐食するってそういうことになるみたいですよ。
なるほどね、
あの結構もう木版はナチュラルなその木とか、
うんうん、
ね、こう紙も、あ紙というか、あのインクとかもそんなに天然素材だったりも使えるんですけど、銅版の場合はそれをきれいにする薬品とかも全部有機溶剤と言われるもので、 あんまりこう良くない、
なるほどなるほど、
うん、環境にもあまり良くない、
うん、
全部あの油性のものだから全部要はあのプリントクリーナーと言われるもん、要はホワイトガソリン、
うーん、
あのガソリンなので揮発性でちょっと、
はいはい、
匂いが強いんですね。
なるほどなるほど、
うん、そういうのも含めてやっぱりそのインク、その一番最初その腐食を止めるための防食膜っていう液体を銅版の上に塗るんですね、
うん、
それを乾かしてその皮を剥いていくことでその線の地を作ってくるんです、
うん、
その剥いたところを剥いた状態で液の中にポチャンって入れると、その剥いた部分から腐食してその表面が下がってくれるので、
うん、
それが線として浮き上がるというか、うん、そこにインクを詰めてギュッとプレスすることで、
うん、
そこのインクを拾い上げてもらう、
うん
うん、プレス機っていうのを使うのも銅版の特徴ですね。
なるほど、
木版だったらバレンでいいわけだけど、
バレンね、
バレン
ね、そうバレン、
シャカシャカシャカ、
そうそう、こうやるやつ、そう、
何いろいろもう木版の方がナチュラルなんだけど、銅版の場合はいろんな工程と結構専門の道具が必要だったりするからちょっと難しい。
そのほら結局今の話から言ったら、うん、やっぱすごく、
うん、
となんか難しくて特殊で危険で、
口でパッと言ってね、なんかすぐ
なんかいいイメージのものが全然浮かんでこないし、
あらどうしよう。
でも、うん、なんでそれをやっ ってるのかなっていうのがやっぱりちょっとなんで始めて今に至るのかっていうのが少しちょっと気にはなるかなって思うんですけど、
うん、いやなんか本当たまたまで、うん、まあ、私あの 美大は出ていなくて、うんうん、本当に就職した後に、
うん、
あの絵を描き始めたし、だから最初にその銅版画の専門の教室に通うのも、
うん、
その会社帰りに家に直帰する前にワンクッション欲しいなみたいな、
うんうん、
習い事的なそういうのやりたいなと、うんうんうん、まあ絵が嫌いではなかった、別に得意なわけでも何でもなかったんですけど、
うん、
じゃあ何かやろうかってした思った時に油絵とか、うん、そういうものだったらなんか自分で独学で、ね、調べたら出てくるし、うん、そういうのでやるけど、なんか銅版画って全くそもそも私も知らなかったし、聞いたことなかったし、
うん、
どうやるのかも分かんなかったので、だったら全然分かんないことやろうと思って、で最初にその銅版画作家さんの画集とかを見る時があって、そういう細い線とか、
うん、
あとこう汚れみたいな、うんうん、傷みたいな、ちょっとこう、うん、あ、これって汚れじゃなくて版画で毎回100枚なら100枚この汚れな感じが毎回版画でできるんだとか、版画ってすごい盲目版画のイメージがずっとあったから、あんな細い線がいっぱい描けて、まあもちろん版画も、うん、あの木版画もできるけど、
うんうん、
こうちょっと針先で描いたようなああいう細い線が版画でこう量が擦れるっていうのがイメージができなかったんですよ。そ
う
ね、
うん、
で、まあ、そういうのが版画で技法であるんだと思って、
うん、
どうなってんだろうって、これがこういうなんかすごく自然物のような古くなったようなこの世界が繰り返し擦れるってすごい不思議だなと思って、
うんうんうん、
一回こっきりのナチュラルな面の方に私には見えたのに、
うん、
それがこう量が擦れるんだっていうのが、うん、なんかどういうことって思って、もともと古いものが好きだったから、
うんうんうん、
その古めかしいものにその版をすることでなるんだったらすごい楽しいなとか、
うん、
なんかいろんな、まあ、本当に最初のきっかけは好奇心だったので、
なんかそんなそれがすごい大きいのかなって今聞いてて思ったな。好奇心とか探求心とか、
いやでもそんな、
なんかでもこれどうなんだろう、どうしてこうなんだろうっていう、まあ謙遜して言ってますけど、
今ちょっと格好聞こえますけど、
うん、まあでもなんかそれがそういうきっかけで始めたのが、
うん、そうですね。
なんかでもそれはほとんどもう。うん、まあ、趣味とは趣味っていうか、
うんうんうん、
何かちょっとやってみようっていうぐらいから、
仕事以外のワンクッションぐらいな、
う
ん、
でも今はこうやって、
うん、
例えば個展を開いて、
うん、
みたいなところまでに、
はい、
ね、
うん、
なってるわけじゃないですか、なってるっていうか、
うん、うんうん、そうね、
うん、
うん、でもうちの工房ってドーム版画工房って言うんですけど、
うんうんうん、
は結構そういう方多いので、
うん、
別になんかすごく、うん、よくあることではありますね。皆さん他の仕事もしながら合間でやったり、もちろんその思いっきり学生時代からずっとやっててっていう方もいらっしゃるんですけど、本当なんか普通の一般のサラリーマンだけど、
うん、
ここ会社帰りにスーツで着てゴリゴリやってる方もたくさんいらっしゃるし、なんかそういう姿を自分もし始めた頃から見てるので、
うんうんうん
うん、なんかそれでそのうちこう個展とかグループ展とかやるんだよからスタートして、最後に個展って人結構皆さん周りにいるので、
じゃあやっぱ最初はグループ展からスタートして、
別にそうじゃなくてもいいと思うけど、なんかほらみんなでこう有志で、ね、
うん、
ワイワイやろうってところから、私も一番最初はそのグループ展でご一緒させてもらったりとかして、
それはもうそれがじゃあさ、うん、いつ頃、
いつ頃、もうそうだな、銅版が始めてからだと5年目くらいですかね、
うん
うん、くらいになんとなく声かけてもらって
グループ展、なんかグループ展に参加して、
うん、そうそう
あれに書いてあったの、そういえば、
まあ、でも対してでもドーム版画工房自体が、うん、その版画工房が結構何十人もいるんですけど、それで年に1回必ず1回グループ展やるっていうのはもう通例であるんですね。それに加えてさらに有志でみたいので、ちょいちょいこう、あ、展示会ってこういうものなんだみたいな、私描いた絵を全然知らない方が買ってくれるんだみたいな、それに一番最初はそのグループ展のおかげでこう入ってった感じ。なるほど。
いやなんかそれを始めて少し経ってからぐらいなのか、なんでそもそもうちで この富田恵子
そうです、
ね、どう版画展をしてるかっていう話をちょっとしておかなきゃいけないのかなってちょっと今思い出したんだけど、
うん
うん、そう、そもそも最初は、うちのコーヒーを、買ってくれて注文して、
うんうん、
まあ今東京にお住まいなんですけど、はい、注文してくれて送ってっていう、
は
い、
一客として、はい、
うん、
そうです。
でそれがしばらく続いてたと思うんだけど、
う
ん、
そうですよね、
である時何か、あ、いつもメールでね、
うん、
やり取り、
うん、
注文くださって、うん、で、うん、送りましたっていうメールをするぐらいだったんだけど、うん、なんか何かの時に、うん、いや実は私はこういうことをやっててみたいなのを確か書いてくれてて、
うん、
えって思って、
今追い込みでコーヒーが美味しいですね、
あ、そうそうそうそう、なんかそんなことを
染みますみたいな、うん、
書いてくれてで、え？って思ってから、え、どうなんですかみたいなのを少しやり取りして、
うん、
いや、こういうことをやってますとかっていうのを、
うん、
で、なんか、じゃあそのうち、じゃあ、こういう作品、一個なんか写真をなんか添付してくれてたりとか、
したかもね。
いうこともあったりとかして、すごい素敵じゃないですかみたいなのから、
うんうんうん、
で、今度個展をどこどこでやりますっていうお知らせをくれたりとか、
うんうん、
っていうのがちょっとしばらく続いて、
うん、
で、あ、そうなんだ、あ、古典とかもやられるんだ、いいなとかっつって、うんうん、で近くであった古典に何か行ったりとかして、でもそれまでもずっとお会いしたこともずっとなくて、
うん、
でみたいなのがずっと続いてたんだけど、
そうです
ね、なんか、あ、そう、古典もできるんだったらうちでもやってもらえないかなって思い始めて、ちょ、思い切って声をかけたのがなんか、まあ、5、6年ぐらい前なのかもしれない。違う。
いや、なんかね、
うん、
うん、東京で会った時、
ああ、
800さんの、
あ、そうだ、うん、だからそれでも10年ぐらい前かもしれないじゃん。
そうですね。
うん、だからその時にも言って、うん、で、なんかちょっと温めてたんだけど、
うんうん、
で、よしってな、や、そろそろって声かけようと思ったら、なんかコロナかなんか騒動みたいになって、
うん、そうだったんだ、
そう、確か。で、なかなかなくて、ようやく実現したのが、
う
ん、まあ、DM とかにも、
15
年
の、ずっとびっくりして、え、そんなにって、
だから15年の思いをこう全部ここにぶつけたみたいな、
それ見た時に、
うん、ずっと片思いだったのがようやくちょっとこっちを振り向いてくれたみたいな、いう感じなような気がするんですけども、でもなんか、そうそう、あ、これもそうそう言おうかなと思ってたのは、その、
はい、
今日、昨日か、昨日ここに矢場家について、
うん、
で、迎えにね、空港まで迎えに行って、
ああ、
で、
はい、
こっちに来て、うん、で、大体まあ、1日半ぐらいずっと一緒にいますけど、
うんうんうんうん、
その中で、まあ、一回、5年ぐらい前に一回ここに来てくれてね。
はい、はい、
うん、で、その前にさっきも言った、東京でも会ったりとかしたこともあって、うんうん、そんなにお会いすることなくって、そこまで一緒、いっぱいお話してないかもしれないんだけど、
うん、確かにね、そうですね、
なんかいろんなエピソードのことをすごく鮮明に覚えてらっしゃるんですよね、うん、で、まあ、10年前のことはまああんまりなかったかもしれない、
うんうん、
でも5年前の、
うん、
さっき一緒にモノと散歩した時にこうこうこういうところでこういうことしたよねとかっていうのをえ、そんなことあったっけみたいなことをちゃんと覚えてらっしゃるっていうのをすごく昨日から今日にかけてなんかこの富田恵子っていう人はすっごい記憶力がいい人なんだと思って
楽しかったからですよ、
いや、うん、でもね、この今回のこの豆竹に来た時の話だけじゃなくて、
うんうんうん、
いろんな話の中で、
うんうん、
ちょこちょこ、うん、あ、この時はこういうことだったんですよとか、
うん、
その自分ご自分のこう昔の話をする時もなんかね、まあ、発掘のバイトをしてるとかっていう時のエピソードを話してくれる時とかもすごく鮮明にこうなんか整然と喋ってくれるからすごい記憶力こんすっごい記憶してんだなと思っていうのがすごい昨日から今日にかけての
あ、
印象です。
ありがとうございます。
記憶力がめちゃくちゃいい人なんだなとかって思って
なんかその時の自分のその、うん、感じにこう自分の心がなっちゃうんですよね、
うん、
それでうわっていくんでも臨場感あるねってよく言われます。
そうでしょ。だから
そういえば
すっごいその時の、まあ、さっきのその、うん、版画、銅版画の、
うん、
そのこういうことですよってこう、う
ん、
その説明してくれた時もすごくこう分かりやすく、
本当に
こと細かくで ちゃんと教えてくれて、うんうんうん、そうそうそういうことだとかっていうのがすごい分かりやすかったし、
だから
ね聞いててやっぱちょっとずつ分かって、でさっき、うん、まあちょっと今日は忙しくて昼間全然作品見れなくて、昨日もなんか、
ね、
展示の、ね、あのね準備をして準備をしてるだけで全然見れてなくて、まあさっきもちらっと見ただけなんだけど、ちょっと見てて、うん、で今の話とかとずっと全部リンクしてきたのは、うん、なんか俺ね、その記憶力の部分がこの作品に俺現れてんのかな、どこかの記憶がこのなんか作品にどんって出ててとか、もしかしてなんかあの別に意識してとかじゃなくて何かの記憶がここに現れてるとか、うん、どこかのこうあったことをここにとかっていうのはまあ多分まあその絵を描かれる方ってそうなんかもしれないけども、うんうんうん、ちょっとみんなね、うん、皆さんそうかもしれないけど、うん、この細かい部分とかも全部そういうところがどこかで記憶の部分がすごくこう現れてるような気がちょっとして、
あ嬉しいです、
うん、だからその山の、ね、うん、5年前に豆だけコーヒーに来てくれた時の、うん、に描いた 絵をなんか想像しながら今回 DM で使っててくれた、はい、あのね、
山の稜線みたいなね、
うんうん、あれとかもなんでそういう記憶だったん、こういう絵になったんだろうって最初は思ったの。
あそうか、
うん、でこの絵はここの山じゃないかもって一瞬思ったの俺、
うんうんうん、
だけど、
うん、
昨日から今日にかけての話といろんな話をこう全部こう、
うん、
ね思い返して、うん、俺の記憶もたどって、
うん、
そうすると、うん、あこの辺になるのかなって、
あなるほどね、
うん、思ったんですけど、うん、どう
か実物があるけど要は記憶だから、
うん、
実物である必要はないわけだもんね、
うんうん、
ま、でも実際その被写あの描く対象が、うん、を見ながら描くってことは自分は絵の中ではしていないです、
うん、
そう意外とそこから離れて今おっしゃったように記憶からって言われて、あなんか今ちょっとしっくりきた感じがあったんですけど、
うん、
確かにその例えば動物描くにしても、うんうん、動物の写真を見ながらとか、うん、そういうのはなんかないです、うんうん、あの写真を見るのは好きだけど、
うん、
でもそこからすごく離れてなんか、うん、自分のその輪郭とかもなんとなくそのこう掘り起こしてやる感じなので、うん、うん、だからこう形だけど風景のような、
うん、
動物だけど風景のような、
うん、
なんかそういうものだったりするんですよね。
なんかだからじゃあそのね、まあ、うん、これラジオだから、
はい、
作品を、ね、聞いていらっしゃる方にこうお伝えするのって難しいけど、
はい、
じゃあどういう作品ですってもし言うとしたらやっぱこう難しいでしょ、だって、うん、もちろんね、
うん、
だけど、
うん、
なんか今言われたみたいに、うん、なんかそういうもんだから、
うん、
あのやっぱちょっと見てもらわないとみたいなことにやっぱりなるのかな最終的には。見て、うん、ちょっとやっぱ見ていただきたい、
まあ、ありがとうございます。
とにかく、はい、そうして、まあ、感じてもらえるものが、
うん、
やっぱそれぞれの人になんかあるから、そこでどう思っていただけるかな、まあとにかく見ていただけたらなっていうのが、
うん、
今の率直な思い。
ありがとうございます。でもなんか今聞いててお話ししててだんだん自分の中でもこう焦点があってきたことが、
うん、
原型って言葉ご存知ですか、うん、なんかあの原型形あの、
うん、
原っぱの
原に、
原あの型の型ですね、うんうんうん、原型。私もちゃんとね、ごめんなさい、あの概念的にただあの美味しいとこ取りで知ってるだけの知識なのであれなんですけど、うんうんうん、みんな共通的に持ってる 無意識、
うん、
年代も超えて年齢の差も超えて世界も超えて共通で持ってる無意識みたいな、うん、例えば山の形みたいな形を見たら、はいはい、もう東洋の人も西洋の人もあマウンテン 山だねって思ったり、うん、蝶々の形見たら、
はい
はい、うん、あ蝶々だよねって思って、また蝶々に付随するその自分のイメージ、
うん
うん、小さい頃のとか魂のとか、うん、そういう ものにこう結びつくようなことだったと思うんですけど、そういう原型みたいのをなんか 絵をそんなにずっと描いてきたわけじゃないけど、うん、なんか描き始めてきた時のなんかその時に興味あったことの多分一個だったと思うんですけど、うん、なんか共通無意識みたいのを、まあ、そんな大それたんじゃないんですけど、うん、なんかその私の描いた絵からその人が自分自身の中でこう結びつく、その人あの見てくれた人の記憶とたまにこうリンクするみたいな、うん、そういう瞬間がたいなって思って、うん、まあちょっと大それた言い方だけど、
うん、
自分が逆だったらそういう見方をすることが結構多いので、
うんうんうん、
なんか形がはっきりしたものよりもちょっと曖昧であることですごく
そうそう
他者との親和性が強まるというか、あの私だったらこれこう見るなみたいなのが、自分が見る側に回ってもそういう絵が好きだったり、うん、そういう時にすごくワクワクするのがあるので、うん、なんか自分もそれでこうその第三者の距離がぐっと縮まる瞬間があるので、うんうん、その時にすごくこう一体感というか嬉しさをもらえるので、
うんうん、
なんかそういうのは意識する、まあ、意識して書くもんじゃないけど、うん、なんかそういうのはできたらなっていうのは思ってます。なんか共通無意識みたいな形をそこに取り込むことで、
うん、
なんかこう相手につながる道が見える時が、
うん、
あちょっと言うのが難しいな。
いやいやでもねあのこれはいやそれこそね言葉にするのが難しい、
はい、
っていうのが伝わってれば、うんうん、俺はそれでいいのかなって、うん、でも分かるよ分かる分かるっていう人が多分あると思うし、
うんうん、
この絵を見てあこれはまだあ自分にはこういう風に見える、
うん、そうそうそうそう
けど、
うん、でもそれで
いいでもそれでいいしでも
何もいいの
この人はこういう風に見える、
うん、そうそうそう
でも例えばでもそれも、
はい
ずっと見てる間にあれだんだんこういう風に見えてきた、
うん、それも楽しいですね。
あやっぱりこういう風に見えるあでもなんかちょっと嫌いになってきたとかね、
うんうんうん、
あこれはもうちょっと あ,、
うん、
あっちの方がいいよねとか、
うん、
やっぱ変わってくることもあるだろうし、
うん、
そういう絵なんだよね結局、うん、あの一回見てそれで終わりっていうんじゃなくて、うん、さっきもなんか、
うんうん、
展示ね例えばうちで展示すると3週間あるんですけど、
うんうんうん、
ずっと見てたらやっぱあこっちもやっぱ最初のインスピレーションだったらこっちがいいなこれをちょっと欲しいなって思った絵があったとしてだけどなんか昨日のあ今日とかも特にそうだけど、
うん、
昼間見た絵と、
うん
うん、夜に見たやっぱ絵ってまた全然違くって、うん、
そうですよね、
うん、で改めてこうジロジロジロジロってか実際こうじっくり見た感じと、
うん、
遠目で見た感じともちろん違うし、
うんうんうん
うん、それってとともにもう一つ大きいのは
ほうほう、
あれ横にタイトルついてんじゃないのと、
うん、
でタイトル見てみたらえこんなタイトルついてると思ってあこのタイトルで書かれたんだあるいは逆にこの絵を描いた後にこのタイトルをつけたんだっていうのをが分かってまた見方が変わってくるとかねあるからだからね、
うん、
1回で何回もおいしいっていうか楽しめるっていうかいうやつだからなんていうのかなもう一回買っていいでしょこれっていうだけで終わりじゃなくて今日も明日も違うしずっと持っててもなんかなんかずっといいよねっていうふうに思える
なんて嬉しいでしょ絵なん
ですでまあっていう絵がたくさん絵っていうかまあ版画がたくさんあってそれを皆さんいっぱい見てもらいたいんだけどで僕が前に買った絵がここに僕が買った絵っていうかのが一個あってこれはいつもそのずっと飾ってあったりとかするんですけどさっき言ったそのタイトルがついててまあ全部の絵にタイトルついてるんだけどこれがなんか言葉が染み込んでいくためにっていうタイトルがついてて、
はい、
それがすっごい気に入っててなんか、うん、まあそれで買ったみたいなのもちょっと正直あったりとかして、うんうん、
分かる分かるそれって、はい、う
ん、ありますだけど最初はとっかかりはそれでなんだけど、
うんうん、
でもなんかある時またちょっと見てでもその時俺タイトル忘れてて、
ま、あなるほどなるほど、
うん、うん、ってこう引き込まれていくわけですよ、
うん、
でなんでこうなんだろうなって思ってで今の自分の気持ちとが で見た時に、うん、あ、そタイトル何だったっけって見返してみたら、あ、これこれっていう時があって
これこれ、
あ、そうか、そうだったんだと思ったりとかすることもあったりとか、
うんうん、
だからね、まあ、これは結局言葉にするのが難しいんで、言葉が染み込んでいくために言葉にするの難しいんで、うんうんうん、まずはちょっと見ていただいたらいいかなっていうのがちょっと今日の結論っていう感じですけど、
きっとそのタイトルに惹かれる場合はその人の中にそのこうかあのかけらあるんでしょうね、
うん
うん、言葉大事にされてるでしょ、
うん、
だって、
まあ、
小竹さん、ね、さっきもおっしゃってたけど、うん、だからなんかそういう染み込む場が欲しいと多分どこかで思ってる時もあるだろうし、
うんうんうんうん、
なんかそういう自分の日頃何かこう、うん、よぎってる何かだったりすると、
うん
ね、あの私もそうですけどグインって引っ張られるから、
うん、そうだから、う
ん、なんか自分を探しに来るんだよって前言われたことがあって、俺なんかその人もあの男性だったけど、
うん、
いや、もう自分探しですよね、みたいな。あの絵の作品見に来るときって、うん、あ、これ自分、これあの俺だって思って買うんですよって、その時に言われて、わ、なんかかっこいいなって思ったけど、あ、自分探しね。なるほどね。
そういう選び方とかも。
うん、って言われたときに、すごくなんか、うん、あ、なるほどって思ったんですけど。
うん、今日も、パッと見て、
うん、
もうインスピレーション、あ、これはなんかすごい気になるからこれちょっと買ってきますって言った人とかねもういたりとかして、いらっしゃいましたね、
うん、
あ、今日も本当に、
ね、
うん、そうやって決められた方もいらっしゃれば、もうなんかもう全部見てずっと見て、なんかコーヒー飲んで外行ってまだ決まんなくてって思っていつ決めるのかなって思ってたらどうするのって言ったらもうこれってすぐ決めたっていう人もいらっしゃいましたね。なんか
ドラマチックですよね、本当に毎回、う
ん、本当に本当にそんなね方が、うん、いらっしゃったりとかして、今ね、あ、そうそう、ライブなんで今日はコメントくださってる方とかも結構なかなか、うん、自分かもしれませんっていう方がちょっと
バレちゃった
い、ね、いらっしゃいましたけど、まあでもそんないろんな選び方があって、いろんな絵があって、いろんな人生があって、
うん
うん、なんかいろんなことをこう
それを見させてもらってるな、毎回そんな気がします。展示会ってドラマチック、
ドラマチック、
うん
うん、本当にそう思う、
うん、
うん、だからまあ今回ねこうやって富田恵子さんの、ね、ドアンガ店をまるたくコーヒーで、うん、やることができて本当に、はい、嬉しいなとかって
こちらこそありがとうございます
思ってます。
はい、
はい、そうですねまあそんな感じのちょっとライブになってますが、そうそう、富田恵子さんってずっと言ってるけど、今日はなんかタイトルにつけた、はい、今日はね、豆竹ラジオは今日はもう富竹ラジオになってるんです
はいはいはいはい、
うん、
ね、よ、たま、
そうだからそんな言葉遊びもしながらみたいな、
そうですね、なんか、うん、そうですね、言葉遊びな感じですね、
うん、
まあ、豆たけ、ひろたけさん、豆たけさんですもんね。
そう
ね、
でなんかね、富竹って言われてる一部の人から、一部の人から富竹って言われてるから、なんかすごいこう、まあ俺からしてもなんかちょっと縁を感じるなとかって思ったりとかしていう
風に、ね、うん、まあ、世界はそうできてます、不思議なもの
、ね、今日家に、うん、まあね、泊まっていただいて、うちにあるのと一緒なものが結構あるよとかね、
あーね、うん、ね、それもね不思議だよね、
いうようなこととかもうん、
早口言葉みたいな、
そうそう、うん、別に早口言葉で
富竹、広竹
使ってもらっても全然いいです。いやいやい
や、あんま重要なさそう、
重要ないかない
やいや、難しければ、ね、豆竹はあるけど
でも難しければ早口言葉もいいけど、そんなに難しくないし、言うのもね
ただ言いたいだけみたいな、
うんうん、まあそんな、はい、富田恵子、同版画展、山の影コーヒーと黒インクってタイトルもついてます
ね、
うん
うん、最初意外でしたとおっしゃってましたよね。
あ、そうそうそうそう、うんうん、それもやっぱり最初の印象と、
うん、
今 のそのここにこうやっぱ展示された後で、
うん、
そうそのタイトルをバッて言われた、うん、今言われた時と、うん、やっぱり印象がまた全然違うっていうか、あ、そっか、だからやっぱ、うん、なんていうのかな、あ、俺も今日も誰かにメールで返したような気がする、あのね、最初第一印象って大体外れるの、うん、俺、
ああ
、まあ、人の印象もそうだし、ね、例えばその、どっかの例えばお店の印象とかね、うんうん、なんか誰何々の印象とかっていうのって、うんうんうん、こうなんじゃないかなって思ったことが大体外れるんだけど、外れるっていうか違ったことの方が結構多いから、
うんうん、
そのいいも悪いもなくとにかくなんか、あ、こういうことだったんだって新たにこう気がつくことって結構あるんで、うん、
そのギャップが むしろ面白いみた
いな、ね、面白いし、うん、なんかその最初の印象で止まらないっていうことが俺重要かなとかって思ってて、うん、絶対に何か次の展開があるし、ね、
うん、
違う解釈もあるし、
うん、
だからそこで止まっちゃったらなんかもったいないから、
分か
ん
ないよね、
うん、
分かります、分かります、う
ん、だからまあ例えば、まあ、今回今日なたくさんの人に来ていただいたんですけど、はい、また来ていただいたりとかしたらまた印象が違うとかいうこともあるし、
うん
うん、
確かにな
んか ね
時間帯でも変わるしね、
いろんな天気でも変わるし、そうそう、ことをこう今日考えた、そう、あ、時間帯とかで、あ、いいことを思い、もう忘れるところだったんだけど、ね、せっかく今日夜来てすごくいい雰囲気で見れたんで、うん、これなんか皆さんにとこう共有、この時間を共有したいなとかって思って、これあの夜喫茶をねやろうかなと、
お、
富田恵子、同伴画展の中で、
お、
だから、はい、夜喫茶を、まあ、たまにあの、
うん、
やってる夜喫茶をこの版画展の中で一回、うん、まあ、1日限定ぐらいでねちょっとやってみようかなと思うんで、詳細は、まあ、もう急だけどもう来週のどこかで やろうとちょっと思ってますのであの、まあ、インスタなりであのまた告知するんで、もしよかったら都合が合う方がいらっしゃいましたら、あのぜひ夜の、富田恵子の作品もぜひ見ていただければと思います。今日はもう本当我々だけで楽しんでますけども、
そうですね、
これはなんか我々だけで、
ね、
うん、あの楽しむのはもったいないということで、やりたいと思いますので、もしご都合つく方いらっしゃいましたら、あのインスタで告知しますんでぜひお越しください。はい、そんな感じで、今日は、そんなライブをお送りしましたけども、富田さんなんか、
うん、
富田さんじゃねえや、富田家なんかあの最後になんかあの、うん、聞いてくださってる方にメッセージでもあれば。
メッセージだってそんな、もう、
うん、
いやいや、うん、なんか、そうですね。
うん。
羽田さんで見る、そうですね、なんか、まあ普段、絵も置かれて、ね、普段も置かれてますけど、
うん、
うん、まあこんだけの量ってね、なかなかないから、
うん
うん、ね、全然なんか違うよ、違う、なんか普段と違うよってね、うん、ね、本人たちもおっしゃってて、うん、なんかそのスペシャル感は確かにすごいあるから、うんうん、なんか豆たけに普段いらっしゃる方は、とてもそのギャップが楽しんでいただけそうな気もするので、
うん、
うん、なんかね、ちょっと、ぜひ来ていただきたいとはもちろん思いますし、まあ、あの気楽に、なんか風景の後ろの新緑の緑の中で、
うんうん、
そう見てもらうっていうのはすごい、
そうそうそうそう、
私個人がすごいしたかったことで、
うんうんうん、
今回それを堪能させてもらっているので、
うんうんうん、
その黒いインクのその黒と背景のその明るいグリーンがすごいコントラストが綺麗で、
うんうんうん、
映えるなって、うんうん、単純に純粋にすごい思ったので、うんうん、でも気持ちいいですね、
はい、
空気が、
うん
うん、でも楽しかったです今日一日、
はい、はい、ありがとうございます、
はい、
そうそうそうね、あのコントラストの話とかもそうそう、
うん、
ね、そもそもね豆だけでやるにあたって、うん、やっぱこうね山の緑の時期と一緒にやったら楽しいんじゃないかみたいな話とかもあったし、うんうん、まあ、その辺もね一緒に楽しんでいただければと思います。はい、はい、富田さんは今日、
うん、
まあ、今日一日あの材料材、うん、材料ローじゃねえな、在店していただきましたけども、
はい、
まあ、また機会があれば、 ぜひ豆だけにも来ていただいてっていう感じで、
はい
はい
はい、
うん、
ぜひ
引き続き、ね、版画展は、5月26日まで、
うん、
5月26日日曜日までやってますので、皆さんぜひお越しください。
よろしくお願いいたします。
はい、ということで今日はこのライブ配信このあたりにしたいと思います。では皆さん、今日は良い一日でしたね。どういう終わり方すればいいんだこれ。
緊張してたけどなんかとても楽しく終われてよかったです。
あ、よかったです。はい、ではこんな感じで終わりたいと思います。はい、では皆さん、さようなら、おやすみなさい。
ありがとうございました。おやすみなさい。
あ、一応言っとこうかな。この番組はコーヒーが真ん中にある生活を豆たけコーヒーの提供でお送りしました。